使徒の働き9章10節から19節まで拝読いたします。さて、ダマスコにアナニアという弟子がいた。主が彼に幻の中で、アナニアよと言われたので、主よ、ここにおりますと答えた。すると主はこう言われた。立ってまっすぐという街路に行き、サウロというタルソ人をユダの家に訪ねなさい。そこで彼は祈っています。彼はアナニアという者が入ってきて、自分の上に手を置くと目が再び見えるようになるのを幻で見たのです。しかしアナニアはこう答えた。主よ、私は多くの人々からこの人がエルサレムであなたの生徒たちにどんなにひどいことをしたかを聞きました。彼はここでもあなたの皆を呼ぶ者たちを皆捕縛する権限を祭司長たちから授けられているのです。主はこう言われた。行きなさい。あの人は私の名を異邦人、王たち、イスラエルの子孫の前に運ぶ私の運びの器です。私の選びの器です。彼が私の名のためにどんなに苦しまなければならないかを私は彼に示すつもりです。そこでアナニアは出かけて行って、その家に入り、サウロの上に手を置いてこう言った。兄弟サウロ、あなたが来る途中でお哀れになった主イエスが私を使われされました。あなたが再び見えるようになり聖霊に満たされるためです。すると直ちにサウロの目から鱗のようなものが落ちて目が見えるようになった。彼は立ち上がってバプテスマを受け、食事をして元気づいた。サウロは数日の間ダマスコの弟子たちと共にいた。
聖書にはアナニアっていう名前の人が3人おります。どれも使徒の働きの中に出てきます。使徒の5章にアナニアとサッピラという夫婦がいますね。この夫婦は自分の土地の代金を売りました。自分の土地を売った代金の一部を自分のために取っておいたんです。ところが教会にレポートするときには、これは売った代金の全部です、そういうふうに偽ったのですね。それは教会を偽ること、人を偽ることではなく聖霊を偽る罪であったために、この二人はその場で息絶えて亡くなりました。とても恐ろしいことが起こったのですが、人々はこのことによってさらに神様を恐れ敬うようになりました。次に、アナニアっていうのが出てきますのが、使徒の働きの23章と24章です。そこには、大祭司やアナニアが出てきますね。で、彼は使徒パウロをローマ総督に訴えた人物です。このためにパウロはカイザリアに2年間監禁され、囚人としてローマに送られるようになった。ですからアナニアっていう名前を聞くとき、私はあまりいい印象を受けないのです。でも使徒の9章今朝読んでいただいたところ、このアナニア、ダマスコ教会の指導者アナニアは違いますね。先の2人と違ってとても立派な人物でした。今朝はこのアナニアがイエス様のためにどんな奉仕をしたのか、それを学んでみたいと思うのです。アナニアの奉仕、それはパウロの救いととても深い関係がありますから、最初にパウロの救いの話から始めたいと思います。パウロ、この使徒パウロの改心はとても劇的なものですね。で、それは使徒の働きの9章の1節から9節に書かれています。パウロ、元の名前はサウロですから、使徒の9章のところではまだサウロという名前が使われています。彼はかつてはクリスチャンを迫害するものでした。エルサレムにいるクリスチャンを捕まえては牢屋に入れる、そういうことをしていたのです。サウロはエルサレムにいるクリスチャンだけでは飽き足らず、今度はダマスコにいるクリスチャンも捕まえて、そしてエルサレムに引っ張ってこよう、そうしておりました。 ところがダマスコの近くまで来た時、復活され天にお帰りになったイエス・キリストが直接サウロに現れたのです。天からの光とともに、サウロ、サウロ、なぜ私を迫害するのかという声が聞こえました。天からの光に打たれた彼は地面に倒れ、目が見えなくなってしまいました。イエス・キリストは迫害者サウロを撃つことによってダマスコのクリスチャンを守ってくださったのです。イエス・キリストは正しいものを救うために悪いものを裁かれます。悪者が裁かれなければ正しいものは救われることはありません。ところがこの場合、キリストのサウロに対する裁きはダマスコのクリスチャンを救うだけでなく、サウロ自身をも救うものになったのです。もしイエス様がそこでサウロを撃たなかったら、サウロはエルサレムでした以上の大きな罪をダマスコで犯したことでしょうね。サウロはますます過激な人物になり、人々を苦しめることを喜ぶような人間になっていたことでありましょう。イエス様はサウロを撃つことによってダマスコのクリスチャンを救うだけでなく、サウロ自身をも救われたのです。サウロはそれまでイエスがキリストである、神であるということを否定していました。自分が否定してきたそのイエス様が、しかも復活して天の栄光のうちにおられるイエス様がサウロに現れたわけですから、サウロが実際に地面に倒れた、その肉体が倒れたというだけでなく、内面的に精神的にどんなに大きなショックで打ちのめされたか容易に想像できるのです。サウロは今まで自分は物事を正しく見ている、知っている、理解している、そう思っていましたが、目が見えなくなることによって、実際はキリストについて、真理について、今まで目が見えていなかったんだ。そういうことをサウロは嫌というほど思い知らされたでしょう。今までのサウロは、クリスチャン迫害のリーダーとして、他の人々を引っ張っていく存在でありました。ところがこの時のサウロは、目が見えなくなったために、他の人に手を引かれていく、そんな弱いものになったのです。彼は3日間何も食べずに過ごしました。今まで弱さというものを知らなかったサウロは、この時ほど自分の無知、無力というものを思い知らされた時はなかったと思います。皆さんいかがでしょう。サウロと同じとは言わなくても、それに似たような経験がありませんか。何か神様の裁きに私は今会っているんだ、会ったんだ、そんなふうに思えるような時が皆さんの信仰生活の中で何度かあったのではないでしょうか。神様は私たちに裁きの鞭を振り、懲らしみを与えることがあります。しかしそんな時も、それが私たちを滅ぼすためではない、かえって私たちを救うためであり、私たちを清めるためであったということを、その中で皆さんは体験なさったのではないでしょうか。ある説教者がある教会で講演をした後なんですが、一人の若者が母親によってその説教者のところに連れてこられました。この息子は親に逆らい、信仰から離れてとても乱れた生活をしていましたので、母親は説教者に頼みました。うちの息子のために祈ってください。ところがその息子は、説教者がどんなことを祈りましょうかと尋ねても、俺は別に祈ってもらう必要なんかねえよというわけでですね、その説教者に対して悪態をつくだけでありました。母親はやっとの思いで教会に連れてきたのに、これで彼の改心の機会が遠のいたかなと思って、ずいぶんがっかりしたのです。次の日です。 その説教者に母親が息子のために祈ってくださいと頼んだその説教者にその母親から電話が入ったのです。息子が交通事故を起こして入院しています。その息子は交通事故に遭ったのは神様の裁きだと感じ始めました。そして入院生活の間彼は自分の罪を悔い改めついに神様に立ち返りそして素晴らしいクリスチャンになっていったというのです。神様は裁きさえも用いてくださいます。そして人を救ってくださる憐れみ深いお方です。ですから自分は神様に裁かれたのではないかそう感じてしまう時も決して失望せずにひたすらに神様の憐れみを願い求めましょう。神様の懲らしみを受けてふてくされてしまうのでなく悔い改めることができる魂それは神様に愛されている魂です。無知や偏見のゆえに今まで神様に逆らっていたとしても神様の光を受けて本当のことが分かったならへり下って罪を悔い改めるそれができる人は本当に幸いです。何があっても決してへり下らない人も大勢います。悔い改めない魂に対して神様は終わりの日に容赦のない裁きをなさると聖書は告げています。裁き主である神様を恐れましょう。また同時に救い主である神様に信頼し心からの悔い改めを持って進もうではありませんか。さてイエス様は迫害者サウロに現れて彼を使徒パウロに作り変えました。人を救うのは神様のなさることです。人間は誰一人他の人を救うことはできませんけれども人々に神様の救いがあるよと示すのは先に救われた私たちの責任ではないでしょうか。またイエス様に出会った人をその後お導きするのも、まあ、英語の言葉で言えばフォローアップしていくのも先にキリストに出会った人たちがしなければいけないことですね。アナニアがした奉仕それはまず第一にフォローアップの奉仕でした。イエス様はサウロを救いに導かれましたがその後のフォローアップを人間にお任せになったアナニアに追いだりになったのです。それがイエス様の方法です。イエス様は地上のミニストリーを終えられた後天にお帰りになりました。弟子たちにそれゆえあなた方は言ってあらゆる国の人々を弟子としなさいそして父と子と聖霊の名によってバプテスマを授けまた私があなた方に命じておいたすべてのことを守るように彼らを教えなさいそう命じられました。宣教の大命令です。イエス様は教会にご自分のミニストリーを引き継がせられたのです。教会はイエス様が始められたミニストリーを引き継いでいる私たちはキリストの体です。とは言いましてもイエス様が天にお帰りになった後教会が自分の力で人々と世界を救わなければならないというのではありません。そうだとしたら本当に教会は今まで2000年間存続しなかったでしょう。そんなことできっこないからです。どの地上の団体もそれをすることはできません。イエス様は言われました。宣教命令の後の言葉見よ私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。イエス様は教会と共にいると約束なさり2000年間その約束を守り続けてくださいました。イエス様は教会をこの世に置き去りになさったのではありません。クリスチャンを孤児にしたのではありません。イエス・キリストは2000年の間教会と共にいて教会を導き続けてこられました。いつの時代も教会が間違いなくキリストに従ったかといえばそういうわけではありません。さまざまな間違いもあり失敗もあったでしょうけれどもその都度イエス・キリストは聖霊を使わして 教会を悔い改めに導き、正しい方向へと導き続けてくださいました。キリストは今も変わらず人々を救い続けておられます。そして教会にご自分がお救いになった人々を託されるのです。イエス様はサウロに現れて、サウロ、サウロ、なぜ私を迫害するのか、サウロの名を呼ばれましたね。イエス様は今も皆さん一人一人の名前を呼んで、なぜお前はそうやって人を傷つけるようなことを言ったりしたりしているのか、そんなことをしている自分を傷つけ、そして私を傷つけることになるのだよ。事実、私はお前のために十字架の上で傷を受けた。さあ私の傷を見るがよい。お前が私につけた傷だ。しかしこの私の傷を見て許しを願うなら、私はこの傷によってお前の傷を癒そう。イエス様は私たち一人一人の名を呼んで語りかけてくださっているのです。イザヤ書の43章一節に、だが今ヤコブよ、あなたを作り出した方、主はこう仰せられる。イスラエルよ、あなたを形作った方、主はこう仰せられる。恐れるな、私があなたをあがなったのだ。私はあなたの名を呼んだ。あなたは私のもの。クリスチャンは主の名を呼ぶ者たちと呼ばれています。それ以前にしかし、神様は私の名を呼んでくださった。そのことをご存知でしょうか。そしてイエス様は私たちの名を愛子、よしお、ゆうじと呼んで救ってくださったのですが、もう一度救われた後に私たちの名を呼ばれます。もう一度愛子、よしお、ゆうじ、私が救った人、私が救おうとしている人のところに行って使いなさい。私たちをその奉仕のために名を持って呼ばれるのです。アナニアにイエス様が、アナニアよ、あの人のところに行きなさい、そう呼びかけられた。同じ呼びかけを皆さんは今朝心に聞いていないでしょうか。その呼びかけがあったときに、あなたはそれにどう答えますか。今までどう答えてきたでしょうか。さて、アナニアがした第二の奉仕は和解の使者になることです。アナニアはキリストからサウロのところに行きなさいって言われたときに、とんでもない、サウロという男は私たちを捕まえてエルサレムに引っ張っていくために来たんですよ、私の方からのこのこ出て行ったら、さあ私を捕まえてくださいというようなことになるんですよ。イエス様に対して素直にはいとは言えませんでした。もちろんその気持ちは分かりますよね。しかしアナニアはイエス様がもうすでにサウロに働きかけておられるということを知りまして、イエス様のお言葉通りサウロのところに行きました。彼に会いました。サウロの上に手を置いて祈ると、サウロは目が見えるようになり、立ち上がり、そしてバプテスマを受け、食事をして元気づきました。サウロは聖霊に満たされて全く新しい人に作り変えられたのです。19節の最後、こう書かれています。サウロは数日の間ダマスコの弟子たちと共にいた。サウロは数日の間ダマスコの弟子たちと共にいた。なんと驚くべき言葉でしょうか。ダマスコのクリスチャンを迫害するために来た男がクリスチャンになってダマスコの他のクリスチャンたちと一緒に交わりを保っている。かつてはキリストの敵であった者、教会の迫害者であった者さえもキリストの弟子にし、教会の交わりの中に加えてくださる。皆さん、これがキリストの救いの力です。 キリストの救いにある和解の力です。アナニアはこの和解の使者になりました。サウロがバプテスマを受けて、まず神様と和解し、それから他のクリスチャンと和解する、その橋渡しの役割を果たしたんです。キリストは人々を神との和解に導き、そのことによってお互いの人々の和解へと導こうとしておられます。そのためにイエス様は和解の使者が必要なのです。和解の使者ほどやりがいのある仕事、また誉れのある仕事はありません。あなたもこの奉仕をする一人になっていただきたいのです。アナニアの下第三の奉仕、それはもう一人の奉仕者を作ったということです。サウロは後になおパウロと改めまして、他の誰よりも大きな伝道の働きをしました。アナニア自身はおそらくはダマスコの教会の奉仕で生涯を終えたことでしょう。けれどもアナニアはサウロを導くことによって、間接的にではありますが、使徒パウロの大きな宣教の技に加わることができたのです。こんな話があります。今から200年も前のことですが、スコットランドの田舎に小さな教会がありました。その教会で長い間忠実に働いてきました老牧師がいよいよ引退することになりまして、引退前の最後の集会が開かれました。ところがこの牧師をよく思っていないメンバーがおりまして、彼はこの牧師にとても失礼な態度をとり、この牧師を非難し始めたのです。一体先生が教会にいた間何人が改心したんですか？私の知る限りじゃあの庭師見習いのロバートだけじゃないですか。ところがこのロバートこそ後にアフリカのクルマンに宣教師となっていき、その部族全部を主に導いたロバート・モファットだったのです。そしてモファットの娘婿が当時暗黒大陸と呼ばれましたアフリカに福音の光をもたらしたリビングストーンでした。私たちは直接外国に行って伝道するようなことができないかもしれません。しかしこの老牧師のように人々をよく導くなら、やがてその人たちが大きな働きをするようになります。私たちが一人でどんなに数多くの奉仕をしたとしても、一人でできることには限界があります。しかしもし皆さんがもう一人の奉仕者を導き、もう一人の奉仕者を助けることができるなら、育てることができるなら、また次の世代の奉仕者を育てるなら、皆さんはそれによってもっと大きな、一人ではできない何人もの奉仕の働きができるようになるのです。アナニアがしたフォローアップの奉仕、和解の使者の奉仕、そしてもう一人の奉仕者を導く奉仕、そのことを私たちもさせていただきたいと願います。主が私たちの名を呼んで名指しでその奉仕に導かれるとき、喜んで主にお答えするものでありたいと思います。祈りましょう。主、あなたはアナニアに救いのフォローアップを、和解の使者を、そしてもう一人の奉仕者を育てるという三つの奉仕をお与えになりました。あなたは私たちにも同じ奉仕を求めてくださっています。それを具体的にどう果たせばよいのでしょうか。私たちにはわからないことが数多くあります。しかしあなたがアナニアにお命じになったように、立って行って尋ねるとき、あなたは具体的な方法を示してくださいます。あなたの呼びかけに応えて立ち上がる信仰を私たちに与えてください。そして主よ、あなたと共に働くことのできる喜びと満足でこの奉仕をするものを満たしてくださいますように。 主イエス様のお名前で祈ります。アーメン。